死んでも生きている、あの今日、まあ、見張った方もいたと思うんですけど、私あの部屋で起きて6時過ぎの NHK のニュース見てたら、あのお医者さんの卵、研修員さんが何人か飛騨の高山とかのお寺に行って、なんか自分の死後の体験を、するっていうか、あのその住職さんの講話を聞いて、あの、まあ、その死後どんな状態かというのをなんか実際に体験して、それを、まあ、これからの自分たち の、 あの医療の分野に生かすよう な、 なんかそういう、試みのなんかニュースがあったんですけど、で、あの瞑想して、瞑想した後二人一組になって、見通る側と見通られる側に分かれて、で、あのこう 見通られる側はあのこう自分の中今まで生きてきた人生を振り返って、こうして生きたかった、こうすべきやったというなんか反省をされて、まあ、そういうなんか体験をされて、それで、今度は臨終っていうか、そういう時をなんかその中で一人迎えて、あのその臨終の時があって、まあ、死んだというその人が死んだという設定で、その人があのなんかろうそくかなんか知らないけど明かり一つ持って暗い廊下を100メートルぐらい真っ暗な廊下を歩いて、その先にそのお寺の住職さんが迎えてくれて、どうでしたかとか。仕方というか医療の仕方、そういうのに活用していこうという、そういう目的で、あの、そこの住職さんとのなんかあれなんですけど、なんかちょっと倦怠な気分でした。でも私たちはほんまに、現実的に自分の死後を、体験できるというか、思いを馳せることができるんで、自分の死後、自分の死後を今肉体を持っている時にしっかりと知っていくこと、それは本当に大切なことです。それが、学びをこう実際これからしていくのに大きな、こう役割というか、自分の現実をしっかり見据えるっていうことですね。そういうことをして、いろいろ肉体を持って学んで、いける今をがあることがやっぱ素晴らしいなと思いました。まあ、その人たちはその人たちでなんかこう心でそれぞれ納得された部分があるんですけど、とか私言ってたら本当になんか真面目くさってやってるのがなんかすごくなんか滑稽っていうか哀れっていうか、まあ、やっぱり本当のこう学びにつながってない人からすればそう大真面目のことなんだなと思いました。私も、学びにつながらなくて、肉肉の生活の中で、まあ、そういうことをそういうものを向けられたら、あそうだな、そうこういうこともあるのかなというふうに、そういう馬鹿げたなんか計画に乗っていくような、なんかそんな、まあ、住職さんですから、まあ、いろいろ言葉巧みに指導されると思いますんですけど、真実は何も語っておられない、その人の、住職さんのパッと意識に向けた時にはもう何も、 もう分かってない人がなんかさも分かっている死後の世界を語られるっていうことがなんかすごい恐ろしい、お滑稽でもあり恐ろしいことだなと思って見させていただきました。それではちょっと続きを見ます。死んでも生きている、この現実事実を肉を持っている間にしっかりと学習していくことが 自分にとって、そして宇宙にとって何よりの喜びです。死んでも生きているという状態がどんな状態であるのか、意識の世界で活動しているのか、それとも暗黒の奥底に沈み込み固まっているのかというところをしっかりと学んでいきましょう。自分の現実から目をそらさずに、本当に意識の流れに乗って本当の自分の思いを実現していこうという思いを強く持ってください。意識の流れ、次元以降、現実のことなんです。決して、夢とか幻とか理想とかそういうものではありません。意識の流れ、次元以降に向かって、今、着実に粛々と計画が突き進んでいるということは、紛れもない現実です。その意識の流れをどれだけ自分の中にしっかりとしたものにしているか、その意識の流れのもとに、リンクを持ちながら、生活をして、そして意識の流れとともに存在していこうと、どれだけ自分の中に強くはっきりと思えるかで、これから、今の人生、これからの転生、もう全然変わってきます。250年後の出会いはあるかもしれません、あるかもしれませんけど、その250年後の出会いをしっかりと自分の、意識の流れに乗せていくというのは、今世の学びの出来感によって違ってきます。そういうことです。私たちは今世、学びに集ったんです。学びに集うということはそういうことなんです。今世は本当に世界一のチャンスです。このチャンスを逃していれば、250年後の出会いは確かに計画上はあるかもしれませんが、その計画は果たしてそのまましっかりと遂行されるかどうか、それは甚だ疑問です。疑問というよりも、パーセンテージは低いと思います。今世の学びの時間を大切に、本当に大切にしてください。